はい、あれ？大丈夫だかな？はい。はい、皆さん、こんばんは。聖書をお読みしたいと思います。ヤコブの手紙の一章を開いていただきたいというふうに思います。聖書のない人は聞いていてください。2節からお読みいたします。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると、忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けるところのない成長を遂げた完全なものとなります。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますけれども、2月の終わりから、白馬のキャンプが行われるんですね。その映像ができていますので、それから見ていただきたいと、こういうふうに思います。
小高い滝木の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが滝木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえも、いくつもの奇跡を残して、神様
はい、どうもありがとうございます。神様は私たちを愛しておられるので、いろんなことをやってくださるんですが、一つはですね、最初私がクリスチャンになった頃思わなかったことですが、私が喜ぶこと、皆さんが喜ぶことをやってくださるということをね、見ることができます。私は白馬に行くたびにね、これは冬の白馬ですが、夏の白馬はまた違った意味なんですが、雪とね、そして美しさを見てね、本当に感謝してます。私はああいうところに行きたかったんですよね。そしてね、それだけではなくて、たせがれの灯火って歌が大好きだったんですね。夏メモみたいなやつですけども、たそがれの灯火はほのかにともりってってね、何年も歌い込んだ歌だったんですが、そこがね、白馬の歌なんです。そしてね、歌いながらね、行ってみたいなってね、行けないだろうかな、どうなのかなと思ってたところなんですね。そこが開かれた。 で、神様はね、意外な祝福をね、いろんなところで開いてくださいますね。特に祝福に満ちたキャンプですのでね、ぜひいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとですね、とても大きな意味があるキャンプです。すべてを感謝しなさいということをね、周りに教団師を通して我々は学んだんですが、それは裏を返せば、偶然で起こることは何もないということを表しているんですね。で、白馬のキャンプをするときに、主が何の目的でやってるのかっていうとね、もちろん私たちが喜ぶためっていうのは一つ大きな目的ですが、それとともにですね、黙示録の時代におけるリバイバルと、黙示録の時代における神様の働きっていうのは中心であるということをこう言われたのですね。そして、黙示録に関しては、終わりの時のことが述べられているんですが、象徴的にね、白い馬に乗った人から始まり、白い馬に乗った人で終わるのです。で、この白い馬に乗った人っていうのはキリストですけど、最初の白い馬はリバイバルのキリストを表し、最後の白い馬はですね、再臨のキリストを表すんですね。で、この時ね、主は崇めるのです。だって、キャンプの目的は再臨、黙示録の時代のリバイバルとその働きでしょ。まさにね、たりの名前なんですよね。全然皆さんはね、感動してませんけどですね。私ね、感動するんですよね。そしてね、面白いことがね、いろいろ起こってきて、何が起こってきてるのかっていうと、黙示録をね、ヨハネが書いたパトモスという島に毎年行ってるんですけども、ここでね、4、5年ね、白馬が出てくるんですよ。そしてね、面白かったのは、我々が黙示録が書かれた場所で黙想してる時に白馬が来たんです。まさにその場所にね。で、これはね、偶然ではなくて、今最近4、5年そういう現象が出てきてるっていうことは一つの語りかけかなというふうに思います。そうしましたらですね、オリーブ山のところにね、イエス様が白い馬に乗って再臨するってことが書かれてるんですが、この白い馬はね、実際にそうなのかもしれませんし、象徴的表現かもしれませんが、とまで白い馬なんですね。そしたらですね、2年前かな、ね、白い馬は映せないよね。映せないよね。オリーブ山にいるときにですね、白い馬が出てきたんですよね。具体的にね。驚きました。私はですね、オリーブ山にはね、何百回となく行ってるんですね。で、時が近づいてるぞってことをね、主が表してるなと。こういうふうに思います。そしてね、皆さんの人生も大きく変化して、再臨に向かってね、さらにその後の永遠に向かっては、歩んでいってのはさ、その一つの大きな事柄がね、起ころうとしているっていうことをね、覚えておいてください。ですから、楽しむとともにですね、それに対する備えと皆さんの飯の確認ですね、これがね、行われていくということをね、覚えておいてください。それで、イスラエルの映像がありますので、それを見ていただきたい。こういうふうに思います。
Many, many more times on your own.
ところが、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。 しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で OK ということがですね、実際にそこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
我なんでに父子聖霊の御名によって
祭られまして、悔しくてある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌ってきて
る。ヨルダン川で洗礼を受けられたことを感謝します。
寒かった、思ったより寒かった。
ヨルダン川で洗礼を受けられてよかったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
You will see change in your life。
皆さんのこの人生のうちにこの変化というもの
を And you will feel like mud, like city that sit on mud。
神は生きておられます。
God is alive。
И я хочу вам
авторитетно。 神は全能です。
God is almighty。
Бог вам всемогущий。
He is alive。
Стоит за теми обещаниями, которые он говорит вам, которые нужно проверять.
神は
生き
て働いておられます。
God is alive working。
И Бог, он жив。 И иной раз он изыскивает пути, которые нам непонятны, но он совершает их。Потому что Бог есть живой Бог. И потому что Он любит нас особенным образом. И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とか、そういった食べたり飲んだりするお金もですね、与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座とかなんてね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。従うという神の教えを私は学んだんです。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた、これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということだと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。働きは確実に起きます。 1週間でこちらの責任と思ったことは終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろうこれはなんかあるぞってね、これからなんかね、起こるんだろうというふうに思います。素晴らしい技が持ち、そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
はい、ありがとうございます。イスラエルっていうのはですね、私たちの信仰に対して非常に重要なポイントを持ったその国です。で、これはですね、霊的に非常に大きな意味を持っていると思っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それはなぜかっていうとですね、イエス様を信じた私たちが霊的なイスラエル人だからです。そしてですね、この霊的なイスラエルが真のイスラエルです。この真のイスラエルが言い換えればですね、天のエルサレムであり、国籍は天にある天の国籍であり、そしてですね、世界を継ぐものであるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、このことの理解が一つは天の国籍であることの理解とともに、永遠という事柄のね、理解と大きく関わるということをね、覚えておいてください。それである方がね、こう言ってきたんですね。なんで言ってきたのかというと、イスラエル行きたいんですけど御心でしょうか、そうでないんでしょうかって言ってきたんですが、御心です。で、神様はね、私たちがイスラエル行くことを喜んでくださっています。私たちはこのイスラエルにね、霊的なイスラエルとして永遠に住むことになるわけですね。そして永遠とね、天の御国のものであるという特別なその土台をですね、しっかりと受けていくわけですね。ですからどうぞ皆さんね、熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、お金がないとか 都合がつかないという方々は祈っていただきたいと思うんですね。その祈りを通して神様はね、応えてくださるということをね、覚えておいてください。それでレオンさんのビデオがありますので、それを見ていただきます。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか、誰にもわかりませんでした。明確な関わりが開かれないまま、30年の月日が過ぎました。教会では、ヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームは、チェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえば、マレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。主の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子にサリーさんはとても驚いたと言います。なぜなら、彼女はこの時、その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって私言ったんですね。どうしてって、あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くってもう何十年も前に語られて、それってすごいことなのって、もうその時にパウロ秋元牧師とまたね、他の方々もいらして、ってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。レオン牧師という方は、日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし、順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウロ秋元牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と、私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし、10月31日金曜日の皆さんとのランチは、お互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際、一切の写真撮影はご遠慮願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。敬具、レオン・マジン。
もうすっごいショックでしたね。うそ、どうしてこういうことがあったのか。でも、ね、 全てのことを生きとしてくださるので、もうてって感謝しました。本当に。
1時間半の食事会はレオン牧師の教会で持たれました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後にレオン牧師は主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウロ秋元牧師は神様に祈り聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。するとここから事態は急変していくのです。
その時にパウロ牧師が、私たちの教会は神様に聞き従うこれのみですと、そしたらですね、その瞬間レオン牧師が、頭をですね右に左に、強く振られたんですね。冷や汗がドーッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。レオン牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです、全くその通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
この教会に来ることも最初で最後なんだろうなって悲しい、思いがしました。レオン牧師が、こう頭をこう抱えてですね一人でおられました。大丈夫ですかと声をかけました。レオン牧師が、彼は本当に神の器だった、とですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手に喋ってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全く元通りの最初の予定に全てが戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会でのレオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会での奉仕もとても祝福されたものになったのです。
さらにロシア系ユダヤ人に送る働き、さらにその他の歩みをありがとうございます。
まさに神の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。当時榊さんはこんな思いを抱いていたといいます。
どうし、まあ、ユダヤ人の方との関わりっていうのは分かったんですけど、それがどうしてロシア系ユダヤ人なのかなっていうのがちょっと分からなかったんです。
今回レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
マジョリティオワスカンフロムFormer Soviet Union, and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tell prophetically that will come time I will bring Jewish people, my people, from northern land, from north. So it actually it's exactly all this area and 28-29 years ago all this process started.And more than 1 million Russian-speaking Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenaz Jews, was influence of establishing modern state of Israel. About 25% of Israel population speak Russian language.But inside of messianic believers, this percentage much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年レオン牧師は自身の教会に招いてくださり、その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月にはレオン牧師が来日され、この日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりはこれからもさらに 進展発展していくのです。
これは一つのパターンのですね、形がねはっきりと現れているパターンなんですね。それはどういうパターンなのかと言いますとね、まず約束が与えられます。ロシア系ユダヤ人の伝道の道を開きますと神様が言われたんですね。でこの時に条件があって、もしあなた方が本当に従うのならばロシア系ユダヤ人の伝道の道を開きますという、そういう神の言葉でした。まあ、我々は信じたんですね。しかし30年間ことは起こらない。でその間もね、従うならばロシア系ユダヤ人の道を開きますということは神様言われ続けて、私たちも握り続けたんですが全く開かれなかったんですね。ところがね、時が来たんですね。向こうから連絡が来ましたね。そして連絡の内容はね、日本の伝道したいって内容ではなくて、彼らのイスラエルにおけるロシア系ユダヤ人の教会をやってるんだけど、その働きを助けてほしいっていう、そういう連絡だったんですね。ですから約束が与えられて、で信仰を握って待ち望む期間があって30年間ですね、開いて今展開してきているということからですね。で、神様本当に語られたならばですね、それは成就していきます。ですから皆さんが語られていることがあるならばね、しっかりと握っておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、神様はこちらの弱さも知っていてですね、主を崇めるのは、途中でダメになりそうになりましたよね。でその前にもう言葉が聞けてたんです。サタンが働きます。そしてね、ダメになりそうになります。しかしね、引いてはなりません。必ず逆転しますから押していきなさい。だから何が来るかって、要するにこちらがもう用意して待ってたんですね。でそうしましたら、なんか中傷が入ったみたいで、そしてやめたいって言ってきましたけども、これは計算のうちですよね。主がそのことをね、語ってくださってましたから、それで我々はですね、それを握りつつね、押していったんですね。レオン牧師との食事会でアスクレオン牧師が語ったって言ってましたけど、でそうじゃなくてもう喧嘩みたいなものだったんですね、具体的にね。でもその中でね、主が技をなされて、そしてね、展開が始まりました。この時に神の言葉は成就するっていうことをね、私たちは学びましたし、また同時に今与えられている本当に神から来た言葉はですね、成就していきますので、信仰の歩みをね、全うしておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、教会の名前が変わったんですね。The Light of X なんだっけ、イターナルか、イターナルアガペという名前に変わりました。永遠の神の愛の光っていう名前ですよね。でびっくりしましたね。すごい詩的な名前で、ですごいセンスのある名前だなと思ってですね、一応崇めてます。で病院にいる時に望まれたんですよね。名前を変えるなんて考えてもいませんでしたしね、そういう見心があるっていうのも思ってもいませんでした。死の十字架で最後まで行くんだとはっきりと思ってましたからですね。ですからね、全く予想しなかったんですね。ところがある時ね、マーリンさんの本で名前を変えたって言って、適切な名前になったっていうことが書いてあったんですね。まあ、そんなもんかと思ってね、まあ、うちには関係ないなというふうに思ってたんですが、その時にですね、主が祈りの中で言われたんですね。なんて言われたのかっていうと、主の十字架っていうのは今の教会の内容と違ってきてる、今は違う実質ですって言ってきたんですね、神様が。で私はね、祈りながら、あ、そうだなと思ったんですね。で主の十字架っていうのはね、批判中傷されながらも主の御心を行ってね、十字架を追って神様についていくっていう、こういう 名前ですよね。そしてね、一時確かにそうだったんですね。預言の働きとか賜物の働きとかなんかがあって、いろいろ非難中傷もあってね、厳しい中を取っていったんですね。ところが最近違うんですね。それ何かっていうと、批判中傷はありますが、それは昔言われたことをね、誤ったこととかそういうことの言われたことが残ってるだけの話であって、今の批判ではないんですね。それとともにですね、その昔あった主の十字架を追ってるっていうね、何とも言えない緊張感、何とも言えない痛みみたいなもの、でそういうのはなくなってるんですよね。そしてね、主に言われたんですね。何と言われたのかっていうとね、この教会には神にふさわしくないものが集められてる。どの教会でもそうですけどね、ただ滅びるしかない罪人であって、そしてね、ふさわしくない者たち、ね、そしてこの教会の中心はね、ふさわしくない者たちが神の愛によって愛されていることであると。ふさわしくないんだけど愛されている。そしてその愛の結果ですね、罪の許しがあり、永遠の命の光があり、いろいろな祝福を受けていると。これがこの教会の中心ですよ。神の愛の光があなた方を照らし、そしてですね、恵みを与え、祝福を与えてますよ。そしてね、その光を証として用いてね、多くの者たちにその光を伝えさせますよということを主が言われたんですね。それはそうだなと思ってですね、教会が始まった時にママ市から来た人が多かったんですね。そしたらその時にですね、ママ市の問題児のベスト5が、そこに長友牧師もいらっしゃいますけどですね、いらっしゃってね、それで、ママ市では掃除ができたって言われてたんですね。掃除のゴミでね、その時は本当にゴミって言ってふさわしいなっていう感じで、今ね、そういうゴミっていう感じの方々いらっしゃらないんですけどもですね、でもね、ゴミなんですよ、我々は。罪人でね、滅びるしかないと。しかし、単なるゴミじゃない。愛されたゴミなんですね。神の愛に。そしてね、その愛はね、永遠ですよね。そしてね、この愛に、愛されてるからね、光があるんです。で、命があるでしょ。喜びがあるでしょ、祝福があるでしょ。で、まさに神の愛の光がこの教会の中心である。そしてその光が我々を光らせて、そしてその光が多くの人たちに福音を述べ伝える大きなポイントとなるということをね、主が語られたんですね。ですから名前が変わったっていうことをね、覚えておいていただきたいと思いますし、その実質がすでに現れ始めているので、私はいろんな事柄が起こってくると、こういうふうに思いますし、それと一つ思ったことがあるんですね。あ、これリバイバルの名前だ。教会のね、たくさんの人たちに、皆さんが祝福を受けるだけではなくてね、その光がね、どんどん広がっていくということをね、感じます。ですから、そういうふうな名前に変わったっていうのは特別な意味合いがあるということを覚えておいてください。そして名前が変わるときに一つ特徴があるんですね。それはね、その人のこれから神様がなそうとしている実質を表したり、あるいはですね、神の示しを表したり、あるいは大きな変わり目を表したりします。聖書を見てると明らかに大きな変わり目になっていることに気がつきます。ですから皆さんもね、名前が変わったっていう事柄は大きな変化を表している。でこの後にいろいろその身を皆さん見ていくであろうというふうに思いますので、ね、期待しつつね、皆さんが祝福を光を受けて、そして多くの方々がその光を受けれる、そのような働きをね、主はなさっていくので期待しつつ見ておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。でここでこう書いてあるんですね。 あちこち折っちゃってるので、どこがどこなのかよく分かんなくなってるんですけども、まあ眠たくてよく分かんない人もいると思うんですが、一章二節で、 私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいと。試練ってのは嫌なもんですよね。痛いし、苦しいし、悲しいし、嫌なもんですね。でもね、ここで、この上もない喜びだから、最高の喜びと思いなさいって書いてあるわけですね。だから、苦しみの中にいる人、悲しみの中にいる人、痛みの中にいる人、それを最高の喜びと思いなさいと書いてあるんですね。さあ、思いなさいっていうのはどういう意味かっていうと、思い込みなさいっていう意味ではなくて、最高の喜びになるから、最高の喜びと受け取りなさいと、こう言ってるわけですよね。だから最高の喜び、私はクリスチャンになった時に1年目にこう思いました。良いことが多かったか悪いことが多かったか、私の人生にですね、良いことが多かったんだ、いぶプレダロル、やっぱり信じてよかった。2年目に思いました。良いことが多かったか悪いことが多かったかって、それから良いことが多かったんですね、プレザロね、やっぱりクリスチャンになってよかったと。で、3年目にね、やめました。私はね、完全に間違っていたっていうことに気がついたんです。それは何かっていうと、良いことは例えて言えば祝福と受け取りました。悪いことは呪いと受け取りました。違うん、神様は良いことを通して私たちに祝福を与えてくださいますし、起こる悪いこと、問題を通して祝福を与えてくださるんです。それに気がついたんですね。そしてね、悪いことを通しての祝福の方が、より大きな祝福をもたらすのです。もうすでにね、そういうことを体験している方々は多いと思います。悪いことを通してね、私たちは整えられます。よく言うでしょ、あのお坊ちゃんはね、苦労がないからあんな失敗をして、ということはね、苦労がないことは、これはね、人生の欠けてることを表すような表現ですよね。それで苦しみを通してね、私たちは清められるっていう部分がありますし、また苦しみを通してね、神を知るんですよね。で、私はね、良かったなと思ったんですね。それは何かというと、特別な憐れみ深い神の技とか奇跡はね、苦しみの真ん中で起こりました。具体的にね。だから苦しみのない人はね、不幸だと思います。ダイナミックな神の働きにね、出会わない。そしてね、素晴らしいその後ろにある神の栄光が現れてくるんですね。だから、今皆さんがね、悲しんだり苦しんだり、傷んだりしているときに、どうしてこんなことは私だけ許されてると思うこともあるかもしれませんが、それは最高の喜びと思いなさいって言ってるんです。これ最高の喜びとなるって言ってるんです。ですね。しかしね、そのときに、じゃあクリスチャンだったら最高の喜びになるのかっていうと、そうじゃなくて、一つポイントがあることに気がつきます。それはどういうポイントがあるかっていうとですね、なかなか取りにくいですよね。ヤコブの手紙の一章の二節。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。こう書いてあるんですね。で、ここで、いろいろな試練に遭うときに、信仰が試されるって書いてある。試練に遭うときにね、どういう反応しますか、皆さん。感情が落ち込むでしょ。暗くなったり、傷んだり、悲しんだりね。それからいろいろ考えるでしょ。そうするとね、感情と頭が働くわけですよね。ところが、ここはね、信仰が試されるって言ってるんですね。だから我々に起こる現象と違うことを言ってるんです。じゃあ信仰が試されるっていうのはね、どういうことなのか、こういうことですね。皆さんの問題とか悲しみとか痛みとか苦しみ困難ですね、 それを神様は解決するって言ってます。そして皆さんね、解決の御言葉があります。例えば非常にどうしようもない困難の中にいるときにね、感謝しなさいって神様言ってます。どうして？その後ろに神の素晴らしい計画がある。つまり非常にどうにもならない困難が、実は神の言葉によって神の素晴らしい計画の土台となって、それが現れちゃうわけです。そうすると皆さんね、神の言葉の中にこう解決がある。多くの人たちは問題がなくなることをまず解決だと思いますが、違うんです。問題がなくなる前に、私たちが神の言葉の中にある光を受ける、解決を見る、それがね、問題の勝利のポイントなんです。つまり神の示し。そうしますとね、私たちが体験するような苦しみとか悲しみとか試練とか、それに対して全ての問題に対して神が解決を与えるって言ってるのに気がつきます。で、それを握るときにいいですか、信仰が試されるんです。ああ、私の問題解決、全ては益になると思うと益にならないのです。悪いことが起こったり、あるいは全然ね、約束を握って信じてるのにそれが起こらなかったり、どんどんひどくなったりするのです。信仰によって歩もうとする人たち、神の働きを見ようとする人たちは必ず信仰の試しを受けます。つまり神が約束された素晴らしいことは起こらないよ、そんなバカバカしいことを信じてんじゃないよっていう信仰の試しを受けるって言ってるんです。私が20代の時病気になったんですね。今は腰とかそういう問題なんですけど、もうこれは治ってきてますのでね、皆さんのお祈りを感謝いたします。で、20代の時は生きるか死ぬかの病気だったんですね。ある時ね、夜中に入院した時に家族が呼ばれました。そしたら私が午前2時頃、家族がみんな来て、私が寝てるベッドの前にみんながこうやって、立ってですね、私を覗き込むようにして見てました。よく見る風景ですよね。ドラマでね、臨終の前にね、家族が集まって、そして、ね、大丈夫とかね、そういうふうに心配する、それを思い出したんですね。何しに来たって言ったら、ニャンニャン笑ってましたね。そしたらですね、私の母親はね、お医者さんが呼んだんです。そしてドアの後ろに入って言うんですね。今日が山だ。今日持てば何とかなると。だから覚悟してください。そういう感じですね。で、私はお医者さんはね、私に聞こえないように言うつもりでドアの向こうに行ったと思うんですよね。よく聞こえるんですよね。で、私言ってやろうかと思いました。聞こえるよって。でもね、言ったら失礼になるかなと思ってね、黙ってたんですね。そしたらね、あのお医者さんはね、告知するときに全部患者に聞かれてるってことになりますよね。生きるか死ぬかになった。で、私が病気になったとき、癒すって神様に言われたんですね。で、それを握りました。バカバカ言っていました。みんなにね、病気になったけど癒されます。どんどん悪くなりました。入院してなかったのが入院し、それで死にそうでなかったのが死にそうになり、手術をやり、胃も腸も切っちゃった。そしてですね、長く生きれないってことになってきたんです。その時にですね、私は癒されるって神様言ってるのに、逆のことが起こってきたんです。これは特殊なことではないんです。だから信仰が試されるって一般的に言ってるんです。私、牧師に言われちゃいました。牧師、癒し反対だったから、秋元君が癒されたって言ってるけど、入院してるじゃないか、みたいな、そういうことですよね。こう言われたのですね。確かにそうなんですね。私は治るって言ってるのに、どんどん悪くなるわけですね。でもね、その信仰が試されたときに、守られたんです。 それは私が守られるような方法を取ったからです。それは何かというとですね、治るって言ったのに悪くなるでしょ。なんか神様のとこ行ったんですよ。あなたは治るって言ったのにどうして私は悪くなるんですかって一つ聞きました。私は思い違いをしてるんでしょうか、思い込みをしてるんでしょうか、あるいは、まあ、本当は治らないんでしょうかって聞いたんです。思い込みじゃないって。そしてね、時が来たら治ります。信仰が試されたんだけど、試された人はね、主のところに行くこと、自分の誤った考えの中でね、自分自身を引きずりを下ろさないように、その時に神の技を失います。そしてね、治ったんですよ。治って今ね、足腰ガタガタしてるじゃないかっていう、これはその時のじゃなくて新しいやつね。これも今治りましたから、皆さんそれを見ることになるでしょう。でね、20代の病が治った後、25年間歯医者以外のお医者には一度も行きませんでした。こんなに健康になっちゃった。そしてね、その期間私はね、世界の80カ国以上の国々に行きました。それで日本の全ての県とかそういうところに行きましたね、奉仕で。それじゃあ長友牧師とか夢の牧師が一緒にアメリカなんかついてきた時に、彼ら言ったんですね、運動部なんですけども、秋元牧師の体力についていけない、試されましたけども、時が来た時に治ったんですね。だから試練の時にね、皆さんが悲しんだり考えたりしますけど、何が試されるか、神の言葉の約束が正しいかどうかということを試されるのです。そしてね、試されるとどうなるかって言いますとね、ここに書いてあるんですね。なんて書いてあるのかというと、どうしてフィリピンになっちゃうんだろう。こう書いてあるんですね。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。で、つまり神が皆さんに祝福を与える、問題を解決する、悲しみを喜びに変える、そういう信仰を持ってそれを握っていると試されると。忍耐が生じるって何かっていうとね、その試されてる時にずっと握り続けていると、いいですか、握り続けてないと忍耐なんて生じませんよ。皆さんお分かりになりますよね。握り続けていると忍耐が生じるって言ってるんです。信仰の忍耐。そしてですね、問題はこれなんです。これが、聖書を見るとこう書いてあるんですね。聖果に結びつく、聖果をもたらす。キリストに似たものに私たちがなることの土台となると。つまりここで言ってるのはね、信仰の忍耐が鍵でありますよ。そしてですね、神様は祝福を与えるときにね、聖果という祝福を与えます。神の国の、働き、約束の成就という祝福を与えます。問題解決の成就という祝福を与えます。それでみんなポイントは一つなんですね。信仰の忍耐。だから皆さんが試されたときに、いや、私の問題は神様が解決する。必ず解決するっていう信仰の忍耐を使うときに、それがそうなりますよ、困難の中にいるときに、いや必ずそれは変わる、そうなりますよって信じているときにそうなる。これ皆さんね、信仰の忍耐が大きなポイントなんですね。今年ねちょっと困ったことが起こっちゃったんですね。私飛行機のカード1系なんです。ゴールドですね。ゴールドといろんな特典があるんですね。だから回線の時に 入れられない荷物が入れられたり、何万も入れるために何万もかかる荷物がタダで入ったりするわけですね。東京ニューヨーク間で言うならば、私6枚のですね 1K だからファーストクラス券をもらえるんです。具体的にね。だから、ね、今年はねダメだったんですね。3回も入院しちゃったから海外に行けなくなってね、10万マイル行かないとダメなんですけど、10万マイル行かないんですね。まあ、おそらく3万か4万ぐらいだったと思いますね。で、私ね、諦めた。諦めたんじゃなくて、ああ、もうダメだなと。どう考えたって忍耐はないな、可能性はないなと思ったんですね。ところがね、はっと気がついたんですね。祈りがある。先生、その時にですね、その祈りの神様の言葉の中に光を見たんです。求めなさい、そうすれば与えられますでしょ。御心だったらもらえるぞって。それで皆さんね、祈り始めたんです。で、もう一つのね、希望があります。それは何かというとね、私はこの後、世界各国に行くって言われてるんです。アフリカを含めて、もうすでにそんなとこ行っちゃいましたけどね、さらに本格的な開催が始まるって、私ね、その言葉を握りました。そうしますとね、信仰を試されるんです。信仰を試されるんですね。しかしね、鍵は何かっていうとね、信仰の忍耐。皆さんを幸せにする神様の言葉の成就の鍵は何かというと、信仰の忍耐。で、まさかと思ったね、そのゴールドが取れちゃった。ちょっと私だけ感謝します。ですから、私たちは神の言葉に信頼するときに、信仰を試される。しかし皆さんが神の言葉を通して光を見ているときに、その光は成就します。条件をちゃんと果たせばね。で、その時にですね、信仰の忍耐を使うということが重要なんです。私の子供はですね、男の子3人いるんですけど、中学校の時にそのうちの一人が言われたんですね。中3ですよね。成績があまりにも悪いと。そしてね、あまりも悪いとは言ってないんですけど、これでは高校に入れませんってこう言われたんですね。で、私ね、そんな冗談かと思ったんですね。ただ塾の先生に聞いたらね、高校に入れませんって言われたんですね。でもね、私ね、バカなことあるかと思ってました。どうしてそんなことあるかっていうと、だって神様いるわけでしょ。神様がいるときにですね、神様は助けてくださいますよ。祈りを通してね。だからね、そんなことないと思ったんですね。そしたらね、高校に入れない子の高校っていうのは、サポート校っていうのがあって、そこの副校長が連絡取ってきました。こうなったらもう最後ですね、1年間親御さんはジタバタしますが、結局うちの高校に来ますから、今から早く入っておきなさいとかなんか言うんですね。で、僕らがバカなことあるか、こっちには神がついてる、ね、そう思いましたよね。そしてね、まあ、困難の中にいたんですが、祈り始めたんですけども、希望が生まれるでしょ。祈りが聞かれるならば神の技が起こるわけだからね。さあ、塾の先生がね、いいことを教えてくださいました。いろんな高校にね、訪ねていきなさい。そしてね、仲良くなりなさい、先生と。そうするとね、点数を取れば入れるかもしれない。でね、不思議さんがね、いろんなとこ行ったんですね。そしたらね、A 高校っていう人、ところ、偏差値56、ちょっと高すぎんですけど、そこがね、点数取ったら入れてくれるって言ったんですね。はぁ、ね、もう全然、うちの子の点数悪いんですよ。で、そこの底だから。ビリヤード遊びしてるわけだからね。56なんで取れないんですよ。 れるわけではないんだけど、ひとまず安心したんですね。よかったなと思ったんですね。そしたらね、ある時インターネットを見ながらね、高校案内見てたんですね。 A 高校偏差値56って見てたんですね。そしたらインターネットのニュースにこう書いてあったんですね。 A ビルが火事になって、たくさんの人が死んだ。で、A 高校で A ビルでしょ、あらと思ったんですね。あ、これ語り書きかなと思ったんですね。そしたらね、次見てびっくりしたんですね。何かっていうとね、 A 高校偏差値56って見てるのに、そこは A ビル A56 ビルっていうの。ビルに56なんてつけますか皆さん。 A 第1ビルとか第2ビルとかなら分かるけど、私ね、その時ガーンって語られちゃったんですね。わあ、寿司のストップだって、この高校行っちゃいけない。でもね、その高校行かなかったらもう最後かと思ったんですね。だからうじうじしてましたけどね、しかしストップだったのでやめたんですね。後で分かったんですね、校長先生は元お坊さん、仏教系だったんですね。でそれでね、見当がついたんですね、主の御心はね。あ、これはキリスト教系に行けって言ってるとですね、そう思いました。でその間祈って感謝してるんですよ。それは主が答えてくださるっていうことをね、信じてるからです。試されますよね。そしたらね、 B 高校偏差値56と C 高校偏差値58と2つのね、高校が候補として出てきたんですね。で58の方は都心、56の方はね、卵の果て。卵の果てっていうのは、あの東京の外れ、都心に出るのかなり遠いんですね。どっちかだと思ったんですね。そこでね、私の弱さが出ちゃったんですね。どういう弱さが出たかっていうとね、安い方ね。そっち、B 高校偏差値56っていうのは安かったので、そっちにしたんです。偏差値56で、偏差値 C 高校偏差値58に比べば2個下だからね、こっちの方が入りやすいだろうと、こう思ったんですよね、具体的にですね。そしてね、勉強したんですね。そしてね、私山かけ得意なんです。で、B 高校に対して山をかけて、そしてね、受験に当たりました。そしたらですね、受験の1ヶ月前に、模試で偏差値44って出たのかな。で、狙ってるとこは56ですからね。そしたらね、息子が言ってきたのよ、私に。お父さん大丈夫とかなんか言ってて、ね、自分の問題なのに。で、私大丈夫だよって言ったんですね。そしてね、それを受けたんですよね。そしたらね、すごいいい点数取った。これもしかしたら 1位で取ったかもしれないぐらいの点数で取ったんですね。そしたらね、その時に行ったら落っこってた。で、私はね、飛行機に乗る前にその話を聞きました。と思ったんですね。それでね、すぐ祈り感謝しました。ありがとうございます、受かってるはずのところが落っこちました。ありがとうございます。そしたらね、不思議さんがね、普通にない行動に出たんですね。それは何かというと、校長室に行って校長に談判したんですね。うちの子は落ちてますけど、何点で落ちましたか言えないって。何点で落ちましたかって言えないって言うんですね。何点で落ちましたかって言えないって言うんですね。で、最終的に言いました。高得点で であったとしても幸福に合わないものは入れない、こう言ってたんですね。だから怒ってたんですよ。でも幸福に合わないものは入れないので落とされたんですよね。それでね、その瞬間に思い出しました。それは何かっていうとね、ちょっと前にバット事件っていうのが起こったんですね。2人の子供がね、1人の子供がバットでこついた。その時にですね、ヨハナ君もそばにいたんですね。で、先生は3人が犯人ということで処罰しようとしたんですが、この子供とそれからお父さんはヤクザの人だったらしいですけど、そうじゃないということを証明されてですね、お父さんも言ってくださったそうですね。あいつらと付き合わないよって。そしてね、無罪放免になったんですね。私思ったんですね、ああこれを誤解してね、通告したな、ね。でもともあれ通告されにしてもね、感謝してたんですね。ありがとうございます、なぜならこの後ろに神の素晴らしい計画があるからです。でありがとうございますって感謝して、飛行機に乗ってる間に感謝してたんですね。そしたらね、分かったんですね。しまったって分かったんですね。何が分かったのかっていうとですね、 B 高校偏差値56が見心でない、間違えた、見心は C 高校偏差値58の方だ、分かったんですね。で、起こったのはね、ですね、神様の手が入ったと。ですから C 高校偏差値58に入るべきだということがはっきり分かってですね、そしてですね、飛行機で、あ、もう時間が終わりね、もうね、あの沼に入り込んじゃったみたいなので、もう足が抜けない、で沈みきるまで言って、それであれなんですね。そしてね、飛行場についてすぐ電話したんです、うちに。それで不審さんに言ったんですね、 B 高校が起こったのは神の御心だったらよかったって、ちょっと御心を間違えたって、本当は C 高校だから、 C 高校に行かれ、あのが御心だから、 C 高校を受ければ必ず受かるって言ったんですね。そしたら、もうあなたの言うことは信用しませんとかなんか言われてですね、で私、あのヨハネ君じゃなくて誰かに言ったんですね、私の C 高校受けなら受かるぞって言ったんですね。それもう受けたくないって言ってきたんですね。これはまずいなと思ったんですね。それで談判に入ったんですね。じゃあ小遣いやるから受けろ、いくらくれるとかなんか言ってですね、交渉になって、これだけあげるから名前だけ書いて寝るなと、全部書いて帰ってこいと。そしてね、C 国を受けたんですね、山かけてません、実力がないのです、誰が考えても落ちると思われた高校に受かったんです。ただ学校にはいませんでした。また変な通告されたら困るので黙ってた、ね、で学校の方はですね、もう落ちたと思って聞いてこなかった。聞いてきたのはもう卒業の直前です。そしてですね、まあ、当然落ちたと思って聞いてきたんですけど、受かったって聞いた向こうがね、びっくりしておりました。奇跡が起こったんですね。で、その時にね、神の言葉を通しての希望が成就してたんですね。そしてね、どうして私が C 高校だと思ったのかっていうとですね、主がね、教会を都心に移しなさいって言ってたんです。で、 B 高校に受かっちゃったら都心に行けないんです。で、 C 高校は都心だから、都心に行くのは C 高校しかないのです。それでね、 C 高校が御心だって、ね、分かって、そしてその C 高校に行くことによってね、アンテオキ教会が都心に移動したのです。そしたらね、ある時大川嗣道先生が言ってきました。張永義牧師が日本の有力な教会5つの牧師に言ったそうですね、日本のリバイバルのためには東京に出ないといけない。で、みんな出たんですが、みんな撤退したんですね。その時大川先生が私に言ってきたんですね、残ってるのはあなた方だけですね。いや、私たち取るに足りないものだから、張先生から話を受けてません、神に言われたんですね。 そしてね、今ね、大川先生がね、都心に出てます。どうして都心に出てるか理由を知ってます。日本のリバイバルのポイントのために、都心に出ることが重要であるってことですね。で、私の息子がね、高校に入れないって言われましたね。大逆転があっただけではなくてね、そこから大きな死の計画が現れてきたということをね、覚えておいてください。もうやっと沼から抜けました。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。自分はダメだと思っている方がいらっしゃいます。ダメではなく、主の御心を行ってないだけです。御心を行うときに展開がいろいろ変化していきます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。言葉が否定的になるがゆえに、主の恵みと祝福をとどめ、また自分自身の思いの方向がマイナスに動いている方がいらっしゃいます。これは嘘を言う必要も、明るく言う必要もありません。主の約束を言っていきなさい。その時、力強い主の働きがその方のうちに働きます。天の様、またお一人お一人のうちに癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの御名で病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名で目指しておる人の家族精神が病の霊を抑え、定期的に頭痛になる方がいらっしゃいましたけれども、この頭痛が癒されました。感謝して受け取ってください。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願う子は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アメン。はい、どうぞお座りください。
マイク、ピンマイク、あ、はい、入った。すいません、ちょっと待ってください。もうすぐ終わりますから。いくつか報告があります。一つは、今日は長老会はありません。今日はありませんので、お帰りくださいって結構です。それで、二つ目は、明日のツアーに行く方は、お墓の説明を聞きたい人は、7時半までに必ず来てください。7時半過ぎて来たら、もうちょっと、それをしてたら間に合わなくなるんで、7時半までに来た人は連れて行って、お墓の案内をします。直接行かれる方は行ってくださって結構です。ツアーに行かれる方は、8時半集合、9時には出発しますので、よろしくお願いいたします。それから、ちょっと、後片付けがあるので、安定教会の方は、一緒に、間違いなく言って、安定教会の方はすいません、残っていただいて、後片付けを手伝ってください。パウロ牧師の許可が得ましたので、私が言ったんじゃなくて、マジキャンが言ったんで、よろしくお願いいたします。はい。それじゃあ、来年の2月5日にまたお会いしたいと思います。神様に感謝しておりたいと思います。どうもありがとうございました。慌ただしいけど、今日は秋元牧師の結婚記念日だったので、お二人に最後にありがとうございました。おめでとうございます。どうもありがとうございました。気をつけてお帰りください。祝福がありますように。